天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年9月8日タックポッドキャスト第97回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、今日は9月の8日です。アップルのイベントまであと4日。
一応13日の夜中の2時ぐらいじゃないですか。
あ、そっかそっかそっか、そういうことか。じゃあ今日が金曜日ですから金土日か水曜日か、まあ、水曜日といえども感覚としては火曜日の夜中、
火曜日の夜中ですよ。
うん、に何の話かと言いますと、アップルがイベントをやるということです。
そう、はい、
まあ、何を発表するかアップルは全く言ってないんですけど、巷では新しい iPhone だろうと言われてますね、すでに。
なんか新しい iPhone も、うん、なんか大胆予想とか言って、まあ、なんか一般紙では、
うん、それ雑誌に載ってるんですか。
雑誌載ってます。
何で
見ました。ゲットナビだったかな。
ちょっと
違ってたらごめんなさい。な、
IT 系の、
そう、なんか一般紙っていうか、あの、うん、あんまり詳しくない人たちをこうなんか誘導する感じ の、 あのこう一般家電、ちょっとおしゃれ家電とか、なんかこういろんな最先端をこうなんかこうちょっと知ってると喋れるよみたいなことが書いてある雑誌。
関東のグラビアとかであれですね、あの新しい家電
だいたい半年に一遍ぐらいこうなんか総決算みたいので、こう今年をこう何彩るというかね、こう代表する家電みたいなのが順番に出てきたりとか、なんか今買うならこれみたいなのとかよくやってらっしゃる感じの雑誌ですね。
わかります。シーネットジャパンの記事によると iPhone は3種類出るだろうって言われてますね。写真にもみんな3種類載ってますもんね。
不思議ですよね、これね。カメラがこうなんていうんですか、今までの、ね、7プラスでこう横についてた2つのレンズが縦についてるとかね、
やつとかですね。
はい、
あとアップルウォッチも新しくなるみたいです。
あ、そうですか。それも発表になるんですかね。
うん、まあそれもわかんないですけどね。あと私が注目してるのは、これもわかんないですけど、アップル TV が新しくなるっていうんで。
ああ、何でしたっけ、 4K がどうなとか言いましたっけ。
そうそう、 4K がどうなと。あとは、Amazon プライムビデオがなんかアプリに登場するんじゃないかっていう。
ああ、乗っかってくると。
うん、それ楽しみなんでですね。まあでも、Apple Watch もまた新しいの出て、今の2がすごい満足してるんで、1の時はちょっといろいろ不満があったもんですから、
はい、
2になってから電池の持ちも良くなったし、防水になったんで、はい、あのランニングした後ですよ。
はい、
平気で水洗いできるわけですよ。汗がすごいことになるからですね。
はい、
まあ、パターンとしてアップルウォッチが出るのは本当かもしれないですよね。まあでも毎年のパターンとしてアップルは9月の発表会では iPhone を発表するっていうのはまあもうお決まりじゃないですか。
はい、
ね、でこれでその2週間後ぐらいに、9月の末ぐらいに予約というか受け取れるようになるんですよね。
そうですね、
今回はパスかな。だって結局7の時も7も7プラもずっと買わなかったじゃないですか。
ほう、
で赤が出て飛びついて買ったっていうパターンですからね。
はい、
赤が欲しかった、
赤が欲しかったって言っても赤もたまたま出ただけですもんね。
そうそう、赤が出てなかったら買わなかったですね。 iPhone が新しいのといい時期ですから、やっぱこれ Apple Store っていうか Apple から買って SIM フリーモデルで MVN をお勧めしますよね、ここはね。
そうね、もう、はい、いろんなタイミングがあると思いますけれども、うんうん、まあ、いいタイミングだと思えばね、あのこれでこう結構なんていうのかな、この時期にっていう方は多いと思うんですよね。
そうですよね、
うん、あとはやっぱりその3月の時期とかこう時期が決まってきますからね。
そうですね、だから6とか使ってる方、うん、まあ、2年以上経ってるわけじゃないですか。
はい、
だからちょうど時期かもしれないですね。というわけでアップルが日本時間では9月の13日の午前2時、まあ、現地時間では9月の12日、まあ、感覚としては9月の12日の深夜に、夜中に発表するということです。何が発表されるかね、まだ出ておりませんけれども、我々もちょっと楽しみにしたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイート式を紹介します。
はい、
2017年8月30日17時14分にリツイートした記事です。 Uber
配車サービス利用後に乗客を追跡する機能を廃止へ。シーネットジャパンからの記事です。
はい。
福谷さんと今年の春に東京行った時に Uber 使ってみようかっていうことでちょっと検索してみたんですよね。
はい。
するっていうとあの Uber って混んでる時間になると高くなるっていうことで普段から3000円ぐらいで行ける東京駅が5000円ちょっとなってたんですね、
うん
うん、でやめたんですけど、
うん、
でその Uber のアプリが降りた後も Uber の中で乗客のロケーションを記録してるっていうことをやってたみたいな
ん
です、
うん、
これまあ日本ではやってなかったのかもしれないですけれども、まあ、認めてるみたいですね Uber、
うん、やってましたということだったと、
うん、
なんか2016年にこのことが発覚したけど、うん、未だにやってるみたいなことを記事は書いてますね、
うんうん、
まあ、未だにやってたと。でこれが今後やめますという発表があったという感じかな、
うん、そうですね、その通りですね、
うん、ここでは乗車終了後の情報収集っていうような言い方をしてるそうですけれども、
はいはい、
で降りてから5分間お客さんを追跡しているというところで、まあ、個人情報とかね、例えばお家に帰るところだったとか、まあ、いろんなことで、まあ、使われたくないなというか知られたくないなっていうことを、まあ、Uber が取ってたっていうことですよね。
まあ、そうなりますよ ね、うん、ね、確かにもね、自宅とかもろバレになりますよね、これだったら。
うん、なんか完全には、まあ、記事の中ではやめるというよりもやるんだけどオプトインにすると。なのでやってほしくない人はそういうその機能をオフにしてねっていうことにするみたいですね。
うん、でもその機能はですよ、この降りた後5分間の追跡をオフっていうだけではなくって、位置情報全部が取れないようになってしまうっていうふうになってますよね。
そうです。
うん、ちょっとこれはイラッとするところではありますよね。
だからでここにも書いてありますけど、そうすると結局利便性がなんかまあ損なわれて、配車を依頼するときは毎回まあ自分が呼びたい場所、あとは降りたい場所を手動で入れないといけないと。使ったことがないで分かんないんですけど、地図上で自分で探してピンを多分刺すものだったりとか、あとはまあ文字で検索して、まあね、有名な場所だったらそこまではまあ検索して、その後は自分でピンをこの辺にいますか、まあ、大きい出入り口がたくさんあるようなところだったらここら辺にいますとかいう風になるんだと思うんですけど、まあ、その辺のところが、まあ、今使ってよりはまあ断然不便になりますよってことが書いてあるんですよね。
なるほど、そういうことですね。うん、
この完全オフにしなくてもやり方はまだちょっとあるんじゃないかなっていう気はしますね。
そうですよね。
ただそういうふうに不便ですよっていう、不便だなって思わせて、やっぱりじゃあオンにしようっていうふうに促してるっていうか、そんな気もしなくもないんですよね。
まあ、それを狙ってるってことですね。
うん、
でもやめるらしいです、これは。やっとも
う完全にやめるんですか。
うん、まあ、利用後追跡するのはやめるみたいですね。追跡して何して集めとったんですかね。
うん、まあ、なんていうのかな、目的がなくっても、
うん、
ビッグデータとして集めて後から役に立つっていうこと今までいっぱいあったじゃん。
まあそうか、例えばその自宅とかそういうところに降りじゃなくって、うんうん、この日は渋谷の駅で降りた人はこういうところにみんな行ったっていうのの統計を取って、こういうイベントがあるときは車いっぱい用意しようとかって、そういうふうに使うのかなっていう気はしますよね。う
ん
う
ん、まあ、雨の日はどうとか、やっぱりその、うんうん、最低でもおそらく年齢層とか、
うんうん、
男性か女性かぐらいは、まあ、絶対に取ってると思うんです。そうするとこれぐらいの人はこういうこの行動形態だっていうのとかがだんだん洗い出されたりとかする、一つのそのアイテムというか要素として預かっておくとか、そういう個人情報的なものではなくて本当にマスデータというか、はい、ビッグデータとしてっていうような意味じゃないかなって思いますけど、でもまあ使ってる人からしては気持ち悪いと言われれば、まあ、それはそれだなという気がしますね。
そうですね、決してその自宅を特定してやろうとかそういうのではなくって、うん、その後の行動がどうだったのかっていうことを見てるだけでは、でもやっぱり気持ち悪いことは気持ち悪いですよね。だって私が供養さんのに発信機つけて家とか特定したら嫌でしょ。
それまた全然違いますよね、話の内容が。
私ちょっと似たようなものだと思ってますけど、
うん、そうですか。
私のとってのデータを集めてるアフターサービスをしっかりできるようにと思って。
アフターサービスっていうのは何かのサービスがあったその後っていうことですよね。
はい、
その力強く入って言われたんですけど何ですかね。
例えば収録終わったと疲れてたりしたら片手も見に行ったりとかしようかなと思って。
ああ、いらないですね。
なんか最近そう、なんか固くなに拒否しますよね。
前からですよ。
あ、そうでしたね、失礼しました。はい。でも Uber ちょっとあの時一回乗ってみたらよかったですね、その体験的に。 でもね、
確かにちょっとあの距離であの値段はね、
そうそうそう、なかったですよね。
はい、
だってタクシーで乗ったら3000円ぐらいの距離を Uber だったら5000円になって、はい、しかも40分待ちとか出たから、これあかんなと思ってね、
はい、はい、なおかつ別にそう歩けない距離じゃなかったんですよね。そう
歩きましたもんね、
ね、
結局、まあ、ちょっと大阪でも Uber、 名古屋でもね Uber とか始まってほしいでしょ。
いや私そんな別にいいです、そんな、あの、なんていうのかな、うん、タクシーがないといけないような時間帯とか行けないようなところには行かないので。
私でもちょっと大阪に Uber 欲しいな。
あー、飲んで帰ってめんどくさくってね、帰るのがね。
そう、歩いて行ってるんですよ。
はい、
わかります、パターンとしては。
はい、歩いて帰ればいいじゃないですか。
30分くらいかけて、はい、いや飲んで歩いて帰るの危険です。車にはねられるかもしれないですもん。
それは道路に飛び出すからでしょ。
いやいや、道路と歩道がはっきりせんようなとこばっかり歩いてるから私。
明るい大通りを歩けばいいじゃないですか。
明るい大通りやって人多いじゃないですか。
そんな夜遅い時間はそんな人多くないでしょ。
いやいや、大阪の御堂筋なんてお前何時は持てんねんいうぐらい人いっぱいいますよ。
まあ、出歩かないのが一番ですね。
そうです
、そうなったら
引きこもり
いいじゃないですか。お家でもなんかそこそこいろいろお酒があって飲めるみたいな。そのためにお酒用の冷蔵庫が2つあるみたいな話されてませんでしたっけ。
あ、引っ越ししてですね、
はい、
冷蔵庫の数減りました。400リッター1個になりました。
あ、そうですか。でもなんか全部お酒みたいな感じ。さすがにそれはなくて、
お酒も飲んで後どうなるかっていう追跡調査が必要かなと思いました。
あ、じゃあご自身に GPS をお付けになってはいかがでしょうか。
そうですね、あの、はい、どの道歩いて帰ってきたかっていうの大事ですからね。
そうなんですよ。
だからそれを使うことによって、はい、前からこの Uber のアプリ使うんでも Uber の運転手に遠回りされてないかっていうのも検証できますよね。
そういうことですね。
はい、この Uber のサービス今のところ当日の特例として東京でしか使えませんけれども、まあ、大阪と名古屋でも使えるようになったらね、ちょっと利用してみたいなと思いますんでね。またクエさん名古屋に飲みに行って夜使いましょう。
いえ、終電で帰ります。
はい、2017年9月1日17時11分にリツイートした記事です。実家や親や職場への電話に便利、 OCN トップ3が自動でかけ放題の新通話定額、アスキージャパンからの記事です。
はい、
これは、うん、N コムがやってる MVNO の OCN モバイル1っていうやつがですね、トップ3かけ放題っていうのをこの9月から始めたそうです。
はい、
オプション料金月850円かかるんですけれども、
うん、
まあ、誰とっていうもではなくってトップの3人ですよね、まあ、3箇所っていう方が正しいかもしれないですけど、うん、そことはこの通学の850円の範囲内でできるようになりますよということだそうです。
まあ、だからその月のトップ3を自動計算して算出してくれるっていうことですね。
はい、そうですね、そうですね。
あ、だからこう微妙になんか5つとか6つとか多いと、まあ、なんかちょっとなっていう感じとかね。
まあちょっと難しいところがありますよね。
そう、だからあとあんまりかけなかったらどうかなっていうところとかね。
そうそうそう、だからここは今度は10分かけ放題っていうのが850円で同じお値段であるそうです。うん、でそうすることによって10分かけ放題だったら10分以内やったら全部無料と、
うん、
まあ無料じゃないですね、定額料金内、
うん、
ということで、でこれを両方足すと本土とあったら1750円かかるんですかね、850円と800円、
うんうん、
それを両方オプションにすると1300円で済むということなんで、
はい、
もしかしたらこのものすごいビジネスで音声通話使う人はこの1300円のやつが安く上がるのかもしれんなとは思いますね。
そうですね、うん、
うん、でも音声通話ってもう特殊な用途の気がしてしまうんですよね、どうしても。
そうね、うん、もうほぼないですよね。
ほぼないですね。
どっかお店に予約の電話するとか、
うん、しかもね、うん、通話料もこれ30秒10円だから、
うん、
まあまあ安いんですね。普通 MNO って30秒20円の設定が多いじゃないですか。
そうですね、それで、うん、あの、まあ、専用のアプリを使って、
うん、
10円30秒っていう風になったりします ね、
クヨさんは IIJ ミオの、
はい、
この何ですか、安くなるアプリミオ本でしたっけ。
はい、
あれ使ってますか。
使ってます。基本的にはそこからしかかけないです、
うん、あ、やっぱりそうですか。
はい、ただ緊急電話っていうかね、うん、3桁の NTT のサービスとか、うんうんうん、緊急電話っていうのはできないので、そちらの方は、うん、まあ、iPhone の場合は緑色のアプリのね、
うん、
あの電話のマークのを使いますけれども、うんうん、でも私スカイプもずっと使ってるんですよ。
おい、
で スカイプはスカイプアウトって言って、プリペイドで、まあ、支払った分を、うん、あの使った分だけこう引き落とすというか、うん、まあ、プリペイドで払った分からマイナスしていくっていう、まあ、月額の固定じゃない分を使ってるんですけども、うん、そちらの方では携帯はちょっと高くて、でもそれでもね1分10円なんですよ、
うんうんうん、
10円81銭ぐらいですので、うん、ちょっと出るんですけど、まあ、ほぼ10円なんですね、
はい、
で固定電話もものすごく安くって、
はい、
1分
固定電話にはめっちゃ安いですよね、確か。
そう、2円5000いかないんですよ、うん、っていう値段なんですよ。ですのでどうか予約するとかいう、私の電話番号を相手にその表示しないと出てもらえないみたいな、じゃないところ、
まあ、電話番号がないという、まあ、デメリットはありますけれどもね、うん、こっちのね、はい、そうだけれども本当音声だけで考えれば安いですよね、
はい、うん、ですので、まあ、そのまあね、これは OC のを使っていない方は利用できませんし、
うん、
まあ、さっき言って私が言ったあのスカイプっていうのは、まあ、IIJ とか OCN 問わず、
うん、
誰でもスカイプ の, その ID を持っていれば使えますので、
うんうん、
まあ、使い分ければいいと思いますけどね。
まあ確かにそうですね。私はほら050のサービスが好きなんで、はい、050のサービス使ってますけど、はい、あれも結構やっぱり安いですね、
うん、
でも基本料金があるやつがあるんですよ、
うんうん、
NTT コミュニケーションとやってるやつは本当に基本料金があるから、は
い、
だから
300円ぐらいですね。
だから使えば使うほどその基本料金は1分あたりほらこなれてくるから安くなるけど、うん、使わなければね、例えば1分しか電話しなければですよ、
うん、
300円とその料金で1分300何十円ってなるわけでしょ、うん、
はい、
そこをどう考えるかですよね、
はい、あと今その自分のその SIM の電話番号っていうのはいろいろこの認証に使ってるパターンっていうのがありますから、うん、
ある
それは表に出したくないっていう方も実際いらっしゃるんですよね。
なるほど、番号を知らせたくない
と、ね、はい、知らせたくない。
MNO かなんかでやってて番号はあるけれども、うん、別にその番号はみんなに教えたくなくて、まあ、050でやったり、はい、スカイプでやったりだとかで、はい、やるっていうことですね。
はい、
うん、
その、まあ、要するに配る用の番号っていうのを050で別に持つっていう方もいらっしゃいますし、まあこれはもういろいろ使い方がありますので何が正解ってないですけれども、うん、まあ、あのこういうふうにいろんなサービスがもう本当になくて、今までってあのその使い放題みたいなのとか一定量っていうのは全く MVNO ってなかったんですよね。
うん
うん、本当これいろいろサービス出てきて良くなっていくんじゃないかなと思いますね。
でもここに来てね、やたらと MNO もこの音声通話に力を入れてるっていうのは、やっぱり今までデータ通信しかなかったわけじゃないですか、
はい、
そっから一皮向けて音声通話ができるようになって、お客さんを呼び込む、あ、音声通話できるんやっていう、そのなんていうんですかね、安い9800円の Android 買って、そこにこの MNO の SIM 入れてやるけど、まあ、スマホなんてねっていう人が、電話ばっかりやねんっていう中高年の方にはこれがいいんでしょうね、はい、やっぱり呼び込むのとしてはね、
そういうことになると思いますね。
息子さんとかね、孫に電話するんだっていうのでですね、
はい、
うん、
でそれでまあちょっと動画送ってもらったり、写真ね、うんうんうん、孫の写真とか入れてらっしゃる方っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。
おるわ、
うん、でそういうのにはやっぱり大きい画面で見やすくなったわっていう方はいらっしゃると思います。で
そうなったら今ちょっと考えたのは、強いなと思うのはスカイプは、うん、今あのオフィス365ってあるじゃないですか、
はい、
あのサブスプリクションのやつ、
はい、
あれでやるとなんか月々のその何オフィス365の値段の中に、
はい、込みですからね、
スカイプのなんか、はい、ちょっと私もよく分かってないですけど60分とかそんなの込みなんでしょ。
はい、そうです。
そうすると強いですねやっぱり。
はい、でもまあまあ それでスカイプ同士だったらね、うん、無料ですし、ね、
無料ですね。マイクロソフトやっぱりスカイプ買ったのはこんなに意味があったんですね、やっぱり。
そうですね、
すごいな。我々もね、うん、やっぱりいろんなもの試してみたけどやっぱりスカイプいいですもんね、音声。
そうですね、ビジネス会議っていうかね、うん、こう離れた遠隔で会議するとかね、テレチャットみたいな、うん、テレカンとかそういうのとかってやっぱりスカイプ使ってるっていうの多いんじゃないですかね。
多いですよね、
うん、
うちもじゃあ次からは
いらんですね。
毎
回出ますけどいらんですね。
まだ言うてないですよ。最後まで聞いてもらっていいですか。
いやいや、
聞いてから、
毎回聞いてますから。
聞いてから反対意見があるなら言ってください。いきますよ。うちも来週から。
いらないですね。
まあ、そういうわけで、この MVN の OCN がやったこのトップ3サービスっていうのはね、面白いなと思いますし、この本当に音声通話を多用する方にとっては、このトップ3が定額料金になるというのは素晴らしいことだと思いますんでね。私もちょっともうちょっと勉強して、ビジネスの方で使ってる電話も MVNO に置き換えたいなと思います。
はい。 ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずはですね、
はい、
プラスさん、アカウント名がアットマークサカゼアンダーバーアクアさん、9月の1日7時53分のツイートなんですけれども、
はい、
この方多分 iTunes ではコメントいただいたと思うんですが、今回
ツイッターでは初めて初コメント、
はい、ということ、はい、読ませていただきます。
初コメントステッカープレゼント対象です。
はい、どうやら大道さんの AI を育てるために番組は続きそう。ほっと一安心です。理解できない言葉で喋り出しても、クイフォアさんによる強制終了がないことを願います。笑いといただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあまあね、分かってるくせになんか分からないようなふりしますからね、クイフォアさんは。
理解できない言葉で喋り出しているので、
はい、
大道さんの中では理解できて完結しているかもしれないけど、他の人には伝わっていないのではないでしょうか。
本当ですか。
もしそれがそうだとしたら、
いや、ものすごい分かりづらい。下心しかないっていうことですよ。
私欲しかないからだいぶ進みましたね。
今の、はい、今の発言取り消してもいいですか。
何、下心しかないっていう
ところ。下心なんか一切ありません。
ほう、
はい、クイフォアさんは鑑賞して楽しいもんなんです。
ほう、はい、そのなんか根底にあるのは下心ってこと、ね、
ほらほら、もうそういう風にしか思わないでしょ、私のこと。
まあ、どういう風にでも、もうなんかこう、うん、枝分かれするものはなく、まっすぐズドーンと、なんか大通り一本道しかなかった気がするんですけどね。理解の中のこの道としては、こう迷うとこなかったですよね。
いや、プラさん、コメントありがとうございます。
はい。
なんか、怒られる羽目になってしまいましたが、今後とも、番組聞いてください。私が皆さんを疑似体験に誘います。
はい。9月、1日6時36分ブラッフォードこの世界の片隅に再びさんからなんですが、
はい、
あっちにフィーチャー本、こっちにフィーチャー本とたくさん残っているからなんとか引き取ってもらわんと、とのことです。
プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あっちにフィーチャー本、
フィーチャーAI どうした、
フィーチャー、もう一回チャンスもらっていいですか。
どうぞ。
あっちにフィーチャー本、
あー、なんとなくちょっと AI、ちょっと学習入りました、ね、
よくなってきた、
はい、
こっちにフューチャー、
ね、フューチャー、
こっちにフューチャー、もう一回もう一回もう一回、こ
っちに、何、もう一回多いですね。もう一回ってどんだけもう一回なんですか。
もう一回いきますよ。
はい、
こっちにフューチャ
ー、これ今のどうです、ご自身で合格
言えてない。
あ、
はい、ヒーチャーホンなら言えます。
ヒーチャーホンではないですね。で、フィーチャーでもないですよ。
じゃあ言い直そう。あっちにガラケー、こっちにガラケーとたくさんあるみたいですね。
はいはい、はいはい、そうですね。
はい。まあ、その、先週もちょっと話したようにね、売れるんですよ。しかもゲオは、それを電話として使う気なくって、
うん、
金属のね、前から、リサイクルとしても買ってくれるらしいんで、うん、これいいことですよね。うん、
はい、
あ。そういう意味ではブラさんもやっぱりいっぱいあるんですね。どこ見てもいっぱいあるんですね、やっぱりガラケー、
うん、で、こうなんかゴミとして、粗大ゴミとしてこう埋め立てされるような捨て方っていうのはもったいないと思ってる、
うんうんうん、
らっしゃる方はたくさんあるんですよね。
うん、
私もそうです。別にそれをなんかこう今更どうこうしようとかそういうことは全くなくて、
はい、
ただこの、うん、なんていうのかな、やっぱりこう資源としてね、
はい、
活用できる世の中がきっと来ると、
うん、
そうなった時にこうちゃんと資源として使ってもらおうと思ってらっしゃる方はもう世の中にたくさんいる。
福田さんもそうなったですね。
はい、そうです。
わかりました。じゃあ私はその中にある消したデータをレスキューするっていうのをちょっとやります。
なんて、
なぜかはここでは言いません。
悪いことしようとしてるからですね。
はい、ブラさんのガラケーが高く売れることを祈ってます。
はい、
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、番組聞いていたら iPad Pro 欲しくなってきたわ。整備済みはお手頃価格だが、どうせ買うなら 10.5 いや9の12点点点ループと、テッカマンさんから8月の28日21時49分ツイートいただきました。
はい、テッカマンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、 iPad Pro ね、みんなね、我々の影響で欲しくなってるみたいで、ちょっとあれですね、嬉しいですね。
そうね、うん、ここで言わせていただくなら、
はい、
9の12というのはやっぱり大きいの欲しいわこの際っていうふうに思うかもしれないんですけど、
うん、
もし鉛筆とセットでお買い求めになるのでしたら、うん、9ではなく、もう絶対 新しい方がおすすめです。
うん、
でせっかくね今このタイミングで買うんだったらと思いますね。もしくは12の新しいのがあの整備済み品で出るのをお待ちになるかということになりますけれどもね。
本当そうなっちゃいますね。
そうなります、はい、
でもねこの体験はやはり何事にも変えがたいですから、うん、欲しいものを買うっていうのもある意味ねこの買う時期はいつかって言ったら欲しい時っていうのも一つの答えなんでね、
うん、
私はクヨさんと同様 10.5 インチの今の現行モデルをおすすめします。
はい、
はい、テッカマンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、今週はですねプラスさんから初コメントいただきましたので後ほどステッカーのプレゼント連絡しますんでねよろしくお願いいたします。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第97回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
クヨさん今日は収録は何これ？ iPhone？
音自体は iPhone ですけれども、
うんうん、
資料は原稿は、うん、iPad とあとは MacBook 新しい12インチで両方で見てます。
ほうほうほうほう、 MacBook の新しいやつですか？
はい、
あの6月の発表があった後に、
うん、
WWDC 出た後に私もだいぶ悩んだやつですね、はい、
うんうん
うん、結局今私13インチのお触りバーなしモデルで、
はい、
メモリを16ギガにして、
はい、
でストレージを512にしたんかな。で、はい、大体26万ぐらいだったんですよね。
はいはい、
はい、でクヨさんが買われたやつと私もだいぶ悩んだんですよね、
はい、
要は MacBook 全部てんこ盛りにして一番上級にしたら大体出ない印象で、すげえ悩んで、すげえ悩んで、まあ動画の編集とかせえへんけどね、音声の編集とかすんのには MacBook Pro がいいやろうと思って、MacBook Pro やったら持ち運べるしって買ったんですけど、もう重たくて持ち運べないんですよ。クヨさんの MacBook は1キロ切ってるでしょ？
はい、920グラムです。
MacBook Pro は
1370ですね。
あ、1.4 キロか。
はい、うん、ですからその差は大体計算すると450グラムなんですね。
ペットボトル1本分か。
はい、それをね重い重いヒーヒー言うレベルじゃないなとは思ってるんですけど、私どうですかね。
よくクヨさん15インチそれ持ち歩いてましたよね、
うん、
あのグッチのカバンに入れたやつね。
はい、はい、
クヨさんが買った MacBook も結局は26万円ぐらいで値段は一緒ぐらいになるんですけれども、
はい、
やっぱりその用途によるんでしょうね。多分私のプロの方が明らかにパワーは強いので、まあ、複雑な作業をする人にはそっちがおすすめで、うん、私のようにその作業台の上に置いたままで置くんだらそっちの方がいいと思います。でも、はい、やっぱり持ち歩いてやるんだったらクヨさんの MacBook の方がいいと思うんですよね。なんでか言ったら、うん、私のやってることのレベルだったとしたらどっちでもそんなスペック的に変わらないと思うんですよね、
うん
うん、なのでやっぱり MacBook にしたらよかったな。
あ、そうね。あと、
はい、
iPad とね両方持ち運ぶこととかをね考えた時にね、
目も当てられるらもなりますからね。うちはね
1.8 キロちょっとになりますからね。
1.8 キロってことは昔のあれか、こう今目の前に、
はい、
あの MacBook Pro の古い13インチのやつがあるんですけど、
はい、
これ何やろ、2010年モデルやったから、これがそれぐらいの重さの感じだね。
はい、まあ、それこそ私のそのさっきから話に出てる15インチね、うん、MacBook Pro の、うんうん、レティナモデルになる前のハードディスクタイプのなんですけども、うんうん、の15インチの、はい、ものとほぼ、
え、あれ
重さ的には、
あれ2キロ超えてるんじゃないですか？
2キロ超えてましたっけ、まあ、そんなくらいかなと思ってましたけどね。
わかりました。じゃあやっぱり今度のね6月に出た MacBook はだいぶ早くもなりましたしね、ちょっと本当に一つの考えてみる余地ありますよね。
そうですね。
それではタックポッドキャスト97回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第98回は来週9月の15日金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
Twitter から初めてのコメントの方にはステッカーのプレゼントも継続して行っています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
じゃあ今度触らせてください。